新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の13日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 Facebook らの DM 協会、米ドルステーブルコイン DMUSD 発行へ方向転換。テスラがビットコイン決済受付を停止、環境問題への懸念から。ビットフライヤーとブレイブが連携、ブラウザー内で使用できる暗号資産ウォレットの提供を開始。バイナンス、日本円ステーブルコイン GN の取引を停止、一時再開するも再度停止に。アメリカビッグタイムスタジオ、 NFT 活用アクション RPG ゲーム制作のため約11億円調達。 SWIFT とアクセンチュア、中銀デジタル通貨での国際決済に関する共同論文発表。クリプトパンクの NFT アート、クリスティーズにて約 18.5 億円で落札。マネーグラムの ATM でビットコインの購入が可能に、コインミーと提携。クリプト .com、インターネットコンピューター ICP とキャスパー CSPR を上場。ボルボの EV ポールスターがサーキュラーと提携、バッテリーに使用の鉱物と CO2 を追跡。スマートアプリエンバウンド、日本暗号資産市場、マネーパートナーズソリューションが提携、温泉娘 NFT を活用した温泉地の地方創生で連携へ。
一つ目のニュースいきます。 Facebook のノビ、アンドリーセン・フォロイッツ、コインベースなど26組織で構成される DM 協会が完全子会社である DM ネットワーク US とシルバーゲートとの間でパートナーシップを締結したことを発表したというニュースです。シルバーゲートはカリフォルニア州公認の銀行であり、連邦準備制度に加盟しております。この提携により、シルバーゲートはステーブルコイン DMUSD の独占的な発行者となり、準備金も管理します。また DM 協会はスイスからアメリカに主要機能を移す予定です。アメリカへの機能移転はアメリカにおけるデジタル通貨の規制環境の変化を考慮したものとなっているようです。そして DM 協会はスイス金融市場庁への決済システムライセンスの申請を取り下げる発表もしました。また DM ネットワーク US はアメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワークにマネーサービス事業者として登録する予定です。リリースによれば、今回のパートナーシップの締結は DM USD の試験運用に向けた重要なステップとの位置づけです。 DM 協会の CEO であるスチュアート・リービー氏は、シルバーゲートは金融イノベーションのリーダーであり、消費者を保護し金融システムの完全性を高めるブロックチェーンベースの決済システムを推進する DM にとって理想的なパートナーです。私たちは消費者と企業にとって安全で、決済をより早く、より安くし、ブロックチェーン技術を活用して、世界中のより多くの人々に金融システムの恩恵をもたらす決済システムを目指しています。この共通のビジョンを実現するためにシルバーゲートと協力できることを楽しみにしていますとコメントしています。シルバーゲート社の CEO であるアラン・レーン氏は、私たちはアメリカドル建てステーブルコインの将来性と既存の決済システムを一変させる可能性を信じています。また私たちは DM の技術と規制に準拠した決済システムを構築し、安全でセキュアな資金移動手段を提供するというコミットメントに感銘を受けています。このプロダクトを自信を持って発表できる段階に来たことを嬉しく思いますとコメントしています。続いてのニュースいきます。テスラ CEO のイーロン・マスクが環境への影響を懸念してテスラでのビットコインを使った車両購入を停止することを発表するツイートを投稿したというニュースです。イーロン・マスクが投稿したテスラの声明文では、私たちはビットコインのマイニングや取引に化石燃料の使用が急速に増えていることを懸念しています。特に化石燃料の中で最も排出量が少ない石炭を使用していますと説明されています。なお、テスラはビットコイン決済導入時に取得したビットコインについて長期的に売却しない方針を3月24日に表明しており、今回の決断に際してすぐに決済導入用のビットコインが売却されることはないとのことです。そしてマイニングが持続可能なエネルギーに移行したらすぐに取引に使用する方針のようです。またテスラはビットコインのエネルギー取引量の 1% 未満で済む他の暗号資産の利用を検討していることも明らかにしています。 続いてのニュースいきます。暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーと次世代高速ブラウザブレイブを提供するブレイブソフトウェアの子会社でブロックチェーン関連業務を行うブレイブソフトウェアインターナショナルがブレイブブラウザ内で使用できる暗号資産ウォレット機能を共同開発しデスクトップ版のサービス提供を開始したことを発表したというニュースです。これによりブレイブのネイティブトークンである暗号資産パッドが日本国内でもブレイブ機能を通して受け取り等の利用が可能となります。具体的にはビットフライヤーアカウントをデスクトップ版のブレイブブラウザー上でブレイブリワーズに連携することでブレイブブラウザー上で配信される広告を閲覧すると翌月5日に報酬としてバットをビットフライヤーアカウントで受け取ることができるようになるとのことです。またブレイブブラウザーを利用することで受け取ったバットはビットフライヤーで売却し日本円に換金できるようになります。さらにビットフライヤーの販売所で購入したバットをブレイブブラウザー上でクリエイターに投げ銭できるようになるとのことです。またビットフライヤーとブレイブのタイアップキャンペーンとしてビットフライヤーアカウントをブレイブリワーズに連携したユーザー限定で1000円相当のバットがプレゼントされるとのことです。キャンペーン期間は2021年5月13日午前8時から6月30日午後11時59分です。ただしプレゼント累計金額が予算額に到達した場合はその時点でキャンペーンは終了されるとのことです。補足をします。今まで日本国内ではブレイブブラウザーを利用してリワードを受け取る際パッドではなくその代替的な役割のポイントでしか受け取ることができませんでした。今回の両者の提携により日本国内でもブラウザーのユーザーはパッドを受け取れさらに換金が可能となりました。最近はブレイブ上で日本のサービスのリワードと紐づいた広告も見られるようになってきており今回のウォレット完成で日本でも利用者が今後増えるか注目です。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが日本円ペックのステーブルコイン G 円の取引を世界協定時間で5月12日 AM11 時15分に停止をしました。なお現状のところ再開日時は不明となっています。 G 円は5月5日12日午前7時より BTC G 円及び USDT G 円の取引ペアにて取引が開始されていましたがその後バイナンスは大きな価格変動を理由に同日12日午前7時34分に一時的な取引中止を発表しました。その後発表の通り取引再開を同日午前11時よりするも再び G 円の価格の流動性の不足と異常なボラティリティのためと説明しわずか15分にて再び取引の停止に至りました。リリースによると取引の再開については改めて発表があるということです。 G 円は GMO トラストが発行する世界で初めて規制された日本円ペックのステーブルコインとなっています。2020年12月29日に GMO トラストはニューヨーク州銀行法に基づき有限責任信託会社として運営することをニューヨーク州金融サービス局により認可されています。なお G 円は日本国外で流通するものであり日本国内居住者への販売は対象外となっています。こちら本日コネクティビーにて G 円の取引停止について緊急解説を行った動画を出させていただいておりますのでぜひ合わせてご覧ください。
続いてのニュースいきます。ディセントラランドの創業者兼元 CEO のアリ・マイリック氏が NFT 技術ベースの世界初の AAA ゲーム制作を目的とした新しいゲーム会社ビッグタイムスタディオズを設立したことを発表したというニュースです。エピックゲームズ、ライオットゲームズ、ビザードエンターテイメント、エレクトロニックアーツなど世界的な有名ゲーム会社の社員がビッグタイムスタジオズに参画しているとのことです。アリ・マイリック氏はビッグタイムスタジオズの創業者で CEO を務めます。またビッグタイムスタジオズは FBG キャピタル社が主導するシリーズ A 資金調達ラウンドにおいてノースアイランドベンチャーズ、デジタルカレンシーグループ、OKEX ブロックドリームベンチャーズ、アラメダリサーチ、サークルファイナンシャル、アシュトンキャッチャーサウンドベンチャーズなどから約11億円を調達したことも発表しました。そしてビッグタイムスタジオズは NFT 技術を採用するパートナーのゲーム会社への投資を目的とした約13億円規模のエコシステムファンドの設立も行う予定です。調達した資金は多くのブロックチェーンアプリケーションに存在する障壁なしにプレイヤーが NFT ベースの仮想アイテムを取得、保有、取引できるアクション RPG を構築するために投入される予定です。アリー・マイリック氏は初期のブロックチェーンゲームでは NFT とプレイヤーが所有する経済が定着しつつあることが示されていますがこれまでのところアクセスできるのは暗号資産に詳しい人に限られています。ビッグタイムスタジオズでは全てのプレイヤーが NFT にアクセスできるように取り組んでいますとコメントしています。ノースアイランドベンチャーズのマネージングパートナーであるトラビス・シャー氏はゲーム内資産の市場は巨大ですが現在の世界ではプレイヤーは購入したアイテムを所有しておらず通常は取引することもできません。ゲーム内 NFT はプレイヤーに真の所有権を与え、その普及によりメタバースの実現に一歩近づくことができます。 アリとビッグタイムの経験豊富なチームはこのパラダイムシフトのユースケースを主流にすることができると信じていますとコメントしています。新しい経済編集部はビッグタイムスタジオスの創業者兼 CEO のアリ・マイリック氏へ取材を行いました。質問内容は NFT の技術を応用したゲーム会社であるビッグタイムスタジオスにエピックゲームズなど有名なゲーム会社の社員が入社しているのはなぜだと思いますかというものです。アリ・マイリック氏はそれは生粋のゲーマーである彼ら自身が特に RPG のようなジャンルのゲームをプレイしているからこそ NFT が既存のゲーム経済を何倍にも拡大することを理解しているからだと思います。ゲームの中ではこれまでも取引が行われてきましたが、それは現実の価値を交換しないという限定的なものでした。NFT を使えば人々は時間をかけて現金や暗号資産で転売できるアイテムを初めて手に入れることができるようになります。これは非常に大きな意味を持ちますとコメントしてくれました。
続いてのニュースいきます。SWIFT 国際銀行間通信協会とアクセンチュアが中央銀行デジタル通貨 CBDC に関する共同論文を5月11日に発表しました。この共同論文、中央銀行のデジタル通貨を探る国際決済にどのように役立つのか、では国際的な決済における CBDC の機会と課題が論じられており、CBDC が国や地域を越えて移動する方法、すでに存在する通貨の組み合わせに CBDC を統合する方法、そしてそのような方法へシフトする現実性を探り、 CBDC が国際的な決済において実行可能なソリューションとなるために必要なことを説明するとしています。論文概要によると、CBDC の成功には総合運用性が鍵となるとしており、CBDC の継続的な探求は可能な限り既存の決済レールを活用し、新しいソリューションは現在のインフラの延長線上にあるものとなり、SWIFT は CBDC を含む決済エコシステムにおいて独自の役割を果たすことになると結論付けたと説明しています。SWIFT のチーフイノベーションオフィサーであるトーマス・ズシャック氏は次のようにコメントをしています。CBDC をベースにした決済インフラを効率化し、より広い経済圏と総合運用できるようにするには、いくつかの新しい課題があります。しかし大半は既存の決済ソリューションが直面している課題と同じです。SWIFT は中立で通貨にとらわれない共同組合として200カ国以上の1万1000の機関にサービスを提供し、世界中の中央銀行に監視されているため、この議論や将来のお金の進化に密接に関わることができる立場にあります。私たちは CBDC に関連する問題についてコミュニティを積極的にサポートし、エンドツーエンドの即時取引という戦略的ビジョンに沿った責任あるイノベーションを推進することを楽しみにしています。と述べています。補足をします。SWIFT は国際銀行間の送金や決済に利用される安全なネットワーク等を提供する非営利法人です。1万を超える世界中の金融機関が SWIFT の標準化された通信フォーマットを利用して日々大量の決済業務等を行っています。続いてのニュースいきます。クリプトパンクの NFT アートが大手オークションハウスのクリスティーズの開催した5月11日の競売にて1696万2500ドル。日本円にして約 18.5 億円にて落札されました。落札されたクリプトパンクはクリスティーズが9体を1セットにして出品した作品です。なお購入者については明らかになっていません。今回のオークションはクリスティーズにとって3月に行われたビープルのエブリデイズ・ザ・ファースト・ファイブ・サウザンズ・デイズ以来の NFT オークションとなりました。クリプトパンクはアルゴリズムで生成された 24×24 ピクセルのアート画像で、ニューヨークのソフトウェア会社ラルバラボズが2017年により順次公開をしている NFT です。すべての作品は NFT として所有権とともにイーサリアムのブロックチェーンに記録され、その希少性が担保されています。なお、今年3月にクリプトパンクの NFT がマーケットプレイスのオープンシーンにてオークションされた際には、その作品は4200イーサにて落札がされています。当時のアメリカドル換算で720万ドル、日本円にして約7億8000万円の価格となっています。続いてのニュースいきます。国際的送金ネットワークマネーグラムが暗号資産及び現金取引所であるコインミーと提携したことを5月12日に発表しました。これによりマネーグラムが展開している ATM にてビットコインの購入が可能になるということです。リリースによるとこの取り組みはビットコインの購入をしたことのないユーザーへ設計したとのことで、ユーザーは ATM にてビットコインを現金にて購入をしたり、保有するビットコインを現金にて引き出せるようになるということです。また現在でも暗号資産を取り扱う ATM は世界に2万台程度あるということで、今回新たに両社が ATM を数千箇所設けることで暗号資産へのアクセスを拡大するとしています。マネーグラムとコインミーによるサービスは今後数週間のうちにアメリカのマネーグラムの一部 ATM にて利用を開始し、2021年後半にはその他の国及び他の暗号資産銘柄についても順次利用可能となるようです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所クリプト .com がインターネットコンピューター ICP 及びキャスパー CSPR の上場を5月12日発表しました。 これによりクリプト .com アプリのユーザーは USD、EUR、GBP をはじめとした20以上の法定通貨にて ICP と CSPR の購入が可能となり、またクリプト .com のビザカードを使用して世界中の6000万を超える加盟店で ICP と CSPR が利用できるようになったということです。続いてのニュースいきます。スウェーデンの電気自動車 EV メーカーであるポールスターとブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーが戦略的パートナーシップの締結を5月11日に発表しました。ポールスターは自動車メーカーボルボの EV ブランド車の開発を行っている企業です。今回の提携により、まずは EV のバッテリーに使用されている鉱物と材料及びそのサプライチェーンに関連する CO2 排出量の追跡を行い、その後は EV のその他部品にもトレーサビリティの対象を拡大する予定ということです。なお、サーキュラーのブロックチェーントレーサビリティソリューションは昨年より販売されているポールスター2のバッテリーで使用されている鉱物コバルトの追跡のためにすでに利用されているということです。ポールスターの CEO であるダグ・ジョンソン・ボエンスゲン氏は次のようにコメントしています。倫理と環境に配慮することがポールスターの鍵です。この前例のないレベルのトレーサビリティはポールスターがサプライチェーンで持続可能で倫理的な取り組みを促進し、消費者により良い透明性を提供できることを意味しますとリリースにてコメントをしています。新しい経済では鉱物に関するブロックチェーントレーサビリティについて解説した記事を公開しております。記事にリンクを貼っておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイス七草を運営する株式会社スマートアプリ、 NFT を活用した温泉地の地域活性化を目的として観光庁公園の温泉娘プロジェクトを手掛ける株式会社エンバウンド、日本円を対象としたステーブルコイン JPYC を発行する日本暗号資産市場株式会社、情報システムの構築サポートを行う株式会社マネーパートナーズソリューション、この4社が提携したことを5月11日に発表しました。この提携により4社は新型コロナウイルス感染症の影響により閉塞した温泉地の現状を打破すべく、各企業の持つ資産やノウハウを生かし NFT を活用した地方創生を推進するということです。地方創生の内容として温泉地の魅力発信、ファン作りにおける温泉娘 NFT 活用と ERC20 前払い式支払い手段を活用した観光客誘致、地域活性化を行うということです。リリースによると、温泉娘プロジェクトは全国の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、コミックやノベル、ゲームや音楽等による多面的なメディア展開を実施し、若年層や外国人観光客に向けて温泉地や地域の魅力を伝え、来訪を促進することを主目的としているということです。また運営会社であるエンバウンドは内閣府からクールジャパン企業20社に選ばれており、この温泉娘のキャラクターたちは国内外8カ所の観光大使に任命されており、さらに神戸市と米沢市では市の公認キャラクターとなっており、2019年6月からはそれまでの活動実績が認められ、観光庁公園プロジェクトになっているということです。なお、2020年には訪日誘客キャンペーン Your Japan 2020に採択され、日本を代表するインバウンド向けコンテンツの一つに選出されているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして先ほどもお伝えさせていただきましたが、本日もコネクトの動画が出ております。本日は日本円ステーブルコイン G 円なぜ乱高かというタイトルで、ゲストに暗号資産市場 CEO 岡部則隆氏をお迎えし、バイナンスで取引が開始され価格が乱高化してしまった GMO の日本円ステーブルコイン G 円について解説をした動画となっています。ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事もサイトに上がっておりますので、ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。